4ページです。連載人権シリーズ輝く人権第31回大津町人権童話教育推進大会を開催。第75回社会を明るくする運動。第16回子どもの未来をつくる推進大会との合同大会を7月5日に町障害学習センターで開催し、270人が参加しました。当日は社会を明るくする運動伝達式、大津町更生保護女性会活動報告、大津警察署より館内の現状報告なども行いました。人権作文の発表。人権作文開放より町内小中学校の児童生徒による人権作文の発表を行いました。開放は学校で学んだ人権学習や日々の暮らしの中で感じたり考えたりしたことを自分の言葉で綴り、作文としてまとめた文集です。発表者は次の4名の方です。井出ここはさん、三崎の章、猿とカニを学習して。松本琴葉さん、大津北章、消しても消えないを学習して。古章すみれさん、大津北中、周りを笑顔にする人になりたい。渡辺美咲さん、大津中、これまでの学びをつなげて。講演会、熊本保護観察所長の富田義弘さんを講師に、更生保護を支える人々、保護司制度を中心とする地域の力をテーマに講演会を行いました。更生保護の役割として、刑務所や少年院を出た人の生活環境の調整を行い、円滑な社会復帰を目指すことが大事になること、また更生には本人の意思だけではなく彼らの立ち直りへの意欲を理解し受け入れる社会が必要になることなどについて講演しました。参加者からは、社会全体で犯罪や非行を防ぐ取り組みや偏見・差別をなくす取り組みを推進する必要があると感じたといった感想がありました。なお、保護司をはじめとする更生保護ボランティアの国際的な認知度向上に各国が協力して取り組むために、毎年4月17日を国際更生保護ボランティアの日と定めています。講演をする富田義弘さんの写真があります。問い合わせ、役場人権推進課人権推進係、電話 096-293-0863。 ワクワク子育て74、ショートステイ、トワイライトステイを知っていますか？保護者の病気などで子どもの養育が一時的に困難になった場合、緊急一時的に児童養護施設を利用することができる制度です。例えば、こんな時に利用できます。保護者の一時的な病気や入院、看護、事故、災害、仕事、出張、冠婚葬祭、育児不安などの身体的・精神的な自由など、利用したい時間帯に合わせた2つの制度があります。1つ目、ショートステイ、宿泊を伴う預かり。対象児童、町在住の18歳未満の子ども、対象施設、熊本天使園、奉仕市、熊本乳児園、熊本市本庄、広安愛児園、益城町、慈愛園、熊本市中央区。利用方法、事前登録が必要です。役場子育て支援課にご相談ください。利用料金、2歳未満、1日5000円、2歳以上、 1日2500円。なお、料金は課税状況によって決まります。利用期間、原則1回7日間以内。詳細、二次元コードより町ホームページをご確認ください。二次元コードがあります。二つ目、トワイライトステイ。平日の夜間や休日の預かり。対象児童、町在住の18歳未満の子ども。対象施設、熊本天使園、孔子市、熊本乳児園、熊本市本庄、広安愛児園、益城町、慈愛園、熊本市中央区。利用方法、事前登録が必要です。役場子育て支援課にご相談ください。利用料金、夜間1回750円、休日1回1350円。なお、料金は課税状況によって決まります。利用期間、各施設にご確認ください。例、夜間、保育施設など終了時から午後9時まで。休日、おおむね午前8時から午後5時まで。お問い合わせ、ご相談、役場子育て支援課、電話 096-293-5981。 子育てイベント情報チラシで最新情報をゲットしよう。二次元コードがあります。子育てカフェ、月1回無料要予約。保健師や保育士などが対応します。気軽にお越しください。日時、8月28日木曜、午前10時から午後3時30分。場所、町老人福祉センター。協力 NPO 法人ペアレントネットワーク。申し込み、電話または二次元コード。二次元コードがあります。電話、役場子育て支援課。096-293-5981。
5ページです。環境プレス、生ゴミを小動物に荒らされないために。生ゴミを小動物に荒らされないために。カラスや猫などの小動物は皆さんが出した生ゴミを餌として認識しています。出された燃えるゴミの袋をつつき破り、中のものを荒らし、目当ての食べ物だけをあさって、他のものはそのままにするため、その場にゴミが散らかってしまいます。生ゴミを食い荒らされないために、次のことを守りましょう。3点あります。1、動物よけネットの正しい使い方。正しく使えば有効な動物よけネットも、使い方を誤ると効果がなくなってしまいます。以下のことに注意して使いましょう。ネットの端を重りで押さえ、風でめくれないようにしましょう。ゴミ袋を入れたときは、必ずネットを閉めましょう。ネットが破れていないか、定期的に点検をしましょう。なお、環境保全課では、動物よけネット購入費など、ゴミステーションを整備するための費用に対し、購入費用の一部を補助金として交付しています。詳しくはお問い合わせください。集合住宅、事業所向けのゴミステーションは除く。2、生ゴミは見えにくくしよう。生ゴミは十分に水切りし、新聞紙などで包み、できるだけ見えないようにしてください。なお、環境保全課では、生ゴミ減量課の一環として、コンポスト、段ボールコンポスト、 電動式生ごみ処理機を購入した人に対し、購入費用の一部を補助金として交付しています。詳しくはお問い合わせください。3. 出す日時分別を守ろう。本来の収集日以外に生ごみを出したり、ごみの分別ができていないと、ごみが回収されず、その場にごみが残ってしまう原因となります。ごみを出すときは、決められた日時にきちんと分別して出しましょう。問い合わせ、役場環境保全課、環境保全係、電話096-293-3113。サバナズスタジオボリューム2 CIR 国際交流員サバナエリス。国際交流員のサバナがアートを通してアメリカの文化などを紹介するサバナズスタジオ第2回となる今回は、ネブラスカ州にある有名なランドマークチムニーロックをご紹介します。チムニーロックは巨大な岩山や崖が特徴的で、煙突がたくさん並んでいるようなとても珍しい形をした自然の岩です。名前のロックは岩を意味し、チムニーは煙突のような形をしていることからその名前がつきました。ネブラスカ州はほとんど平坦な地形のため、その不思議な形から古くから人々に親しまれてきました。1800年代半ば、開拓者たちがアメリカを横断した際、この岩を道しるべとして利用していました。旅の記念として岩に名前を彫った人もいましたが、残念ながら侵食によってその名前は消えてしまいました。現在の高さは約143メートルですが、1800年代には約173メートルあったと言われています。落雷や侵食の影響で過去200年の間に小さくなってしまいました。チムニーロックは火山灰の層や砂岩の層が重なってできています。最も古い層は約3400万年前のもので、最も新しい層でも約2300万年前のものとされています。アメリカの歴史的名所として知られており、ハイキングや写真撮影スポットとしても人気が高く、多くの人々から愛されています。サバナ・エリスさんが描かれた絵が載せられています。説明があります。チムニーロック、サバナ作。地元の学校では校外学習の定番スポットとなっています、と書かれています。